ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう生ける誠の神様、週の初めの日に遠くから近くから私たちをこの礼拝に呼び集め、聖書を通してあなたの御心を示し、皆を賛美させてくださいます恵みを心から感謝いたします。どうか今週もあなたの御心に従って歩むことができますように、弱い私たちをお導きください。主イエスは互いに愛し合うことこそ最も大切な戒めであることを私たちにお教えになりましたけれども、私たちの世界は自己中心的な思いにとらわれており、そのために憎しみと争いが絶えることがありません。私たちもまた同じように罪深い存在であります。どうか私たちを憐れみ、常に新たな信仰と希望をお与えくださいますように切にお願い申し上げます。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちの上にいつもあなたの支えと導きがありますように祈ります。しもべはしばらくの間教会を離れて入院生活を送っておりましたが、この間兄弟姉妹たち一人一人を支え、またすべての教会活動を豊かに祝福し導いてくださいましたこと、そして今しもべを活動に復帰させてくださいましたことを心から感謝申し上げます。特に病床にある兄弟たちとそのご家族を恵み、今週も守ってくださいますように、日々その傍らにあなたがいて助けてくださるように祈ります。ご高齢のために、またさまざまな事情のためにしばらく教会から遠ざかっている友をあなたが顧みてくださいますように、来たるイースターに洗礼を受ける志を立てた友にどうかあなたの豊かな導きをお与えくださいますように、人生の悩みを持っている人にはどうかあなたの命の光を照らしてくださいますように、旅行中の友、これから旅に出かける友の旅路の安全をお守りくださいますように、教会学校の愛する子どもたちとそのご家族にあなたの恵みが加えられますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、私たちはこの日本の国のために祈ります。国は信頼がなければ立ち行きません。しかし私たちの国では今政治経済などあらゆる分野にわたって偽りがまかり通っています。信頼が失われています。どうか私たちの国が本当に真理によって立ち、それによって世界のことにアジアの平和に貢献することができますように、どうかあなたの憐れみをお与えください。世界の平和のために祈ります。 各地で暴力の連鎖が絶えることなく続く中で、冬のオリンピックが始まりましたが、どうか平和の主でありたもうあなたが、このようなことも世界平和の機会としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、あなたの栄光を表してください。貧しい感謝と祈りを、兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。まず最初に再び教会の仕事に復帰することができたことを心から嬉しく思っています。この期間、私のために祈ってくださったことに対して心からお礼を申し上げたいと思います。先だって申し上げたことですが、今年は毎月一度は旧約聖書に出てくる10回についてお話ししたいと思っています。そしてその他の日曜日は原則としてヨハネ黙示録をテキストについて語りたいと願っています。その時々の事情によって違う聖書の箇所を選ぶことも十分にあり得ることですけれども、今のところはそういう計画であります。で、今日はそのヨハネの黙示録の最初の部分です。これについてお話をしたいと思います。で、著者は自らヨハネと名乗っています。で、ヨハネっていうのはよくある名前でありまして、新約聖書の中でもヨハネ福音書もありますし、ヨハネの手紙っていうのもあります。で、その著者たちとはどうもあまり関係はないらしいんですが、自己紹介によりますと、この人物は、今日のすぐ後の9節に出てきますが、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。そう書いております。で、まあ一種の自己紹介なんですけれども、大体紀元1世紀の終わり頃、95年頃だと考えられますが、パトモス島という島にこの人は幽閉されていました。で、当時のローマ皇帝は有名なドミティアヌスという人でありまして、で、この人の下でキリスト教は厳しい迫害を受けます。で、このヨハネもその迫害に、関係してパトモス島に流されたということなんでしょう。で、パトモス島というのはローマ帝国の属州であるアジア州というのがありましたが、で、これは現在のトルコの西部、西の方ですね。その沖合に浮かぶ一つの島です。小さな島です。で、そのパトモス島にヨハネが流されて囚人として日々を送らなければならなかった。ところがある日、日曜日ですが、幻を見たというのです。で、そのことについてはおいおいお話をすることにいたしますが、その幻を見たことに触発されまして、で、このアジア州の中にある差し当たりは7つの教会に激励の手紙を書き送る。で、そういうところからこの文書は始まっています。で、私は今日ここで特にこのヨハネの黙示録というものが迫害の下で書かれた文書である、そのことを強調しておきたいと思います。 平穏無事な時代にのんきに書かれた手紙とかあるいは文章というものではないのです。厳しい迫害の中に置かれていた人が同じく苦しみを受けている同心の友達教会の人々を念頭に浮かべながら書いた手紙あるいは文章、迫害のもとで書かれたもので、これがこの不思議な文章を理解するための鍵でしょう。で、苦しみの中にいるときに人の精神は純化されます。で、私は苦しみというものを褒めたたえる気持ちには到底なりません。人間として苦しみがない方がいいに決まっています。しかし私たちが苦しみに遭うときにどうも心がこう純粋にさせられるというような、そういう面があると思います。人の精神は純化される。私は今回の入院でそのことを改めて感じました。で、初代の迫害されたクリスチャンの人々とか、あるいは現代でも重い病気で悩んでいる人々とか、そういう人たちに比べれば、私の、病気といいましょうか、それはもう苦しみとは言えないくらいの小さな経験に過ぎませんけれども、それでもやっぱりそう思います。で、毎日どうも恥ずかしい姿勢を取らされて、傷口のガーゼを交換してくださるわけなんですけれども、かなり深い傷口であって、その中にガーゼが詰まっている。それをギューッとこう引き出すわけですね。思わずうめき声が出るんです。体も硬くなります。そしてその後消毒してギューギューと新しいガーゼをピンセットで詰め込むわけですね。本当にそれは苦しい作業でした。で、毎日一度午前中にそれがあるんですけれども、それが終わった後は私は毎日のように、ああ今日も一仕事終わったと、そう言って看護婦さんに笑われましたけれども、で、そんな時に主治医の先生はクリスチャンの方ですが、その方が教会の皆さんが祈っていてくださいます、そういうふうに言ってくれたりしました。そんな時に私は自分がまるで子供のように素直になっているということを感じました。子供のように母親にあるいは父親に全てを委ねている、あの子供のように、小さな子供のように素直にそのドクターの言葉を聞くことができました。ヨハネは迫害にあって流刑に処せられた、パトモス島に幽閉されたということですけれども、で、この人が受けた苦しみはとても比較にはなりませんが、やっぱり彼の精神も純化されていたと思います。精神が純化されるということは、あることを 下向きに見つめる。余計なことを考えないで、あることを下向きに見つめる。そしてそれに向かって精神を集中するということでしょう。ヨハネの精神は純化されて、あのイエスに集中しました。で、今日の一章の一番最初にイエス・キリストの黙示、こういうふうに短く書いてありますが、でこの言葉はそのことを端的に表現しています。自分が見上げているのはあの方だ、イエスだ。そしてイエス・キリストの黙示を私は今見ているのだ、そういうことであります。黙示というのは何でしょうか。これはもともとギリシャ語ではアポカリプシスという言葉でありまして、このアポカリプシスというのはもともとは、あるものを覆い隠している、その覆いが取り除けられる、取り除かれる、そして中身がはっきり見えるようになる、でそういうことを表現しております。アポカリプシス。ですからイエス・キリストの黙示というのは、隠されている真実が主イエスによって余すところなく明らかにされたと、そういう意味でしょう。二節にイエス・キリストの証って書いてありますが、それも同じ意味だと思います。それから三節には予言の言葉という言葉が出てまいりますけれども、これも同じ意味だと思います。すべてそのことにつながっています。そして五節の後半になりますと、ご自分の血によって罪から解放してくださった方、あの十字架のイエスですね。そして五節の前半には、死者の中から最初に復活した方と書いてありまして、でこの方にいろいろ言い方を変えながらですけれども、ひたむきに心を集中している、その方を見上げている、イエス・キリストの黙示、そういうことであります。そして苦しみの中にいる人を救うことができるのは、自分と同じように、あるいはもっと深く苦しんで、しかもその苦しみを乗り越えた方だけです。それ以外の人は、私たちが苦しみの中にあるときに私たちを助けることはできません。自分と同じように、あるいはもっと深く苦しんで、その苦しみをくぐり抜けた人が私にとって慰めとなり救いになります。でヨハネの精神は今や純化されて、この苦難と復活の主イエスにひたむきに向かっています。でちょうどこれはしばらく前にも話したことですけれども、あの黒人霊家の中に、誰も知らない私の悩みっていうのがありますね。 Nobody knows the trouble I've seen。 私が見た悩みは、私が経験した悩みは誰にもわからない、イエスの他には誰にもわからない。 Nobody knows but Jesus。 であの強制連行されてアメリカ、アフリカから連れてこられて、アメリカで奴隷労働を強いられた人々、あの人々がその苦しみの中でこれを歌いました。イエスの他には誰にもわからない、分かってもらえない。で、それと通じるところがあると思いますが、ヨハネは今、ひ ひたむきにイエスを見上げています。誰にも私の経験した苦しみは分かってもらえない、イエスの他には。そしてこの方のことを彼は、ヨハネは、同じように迫害を受けているすべての教会の信徒のために証しをしています。そしてその方から恵みと平和が来るように祈る。本当にそうなんです。あの方から恵みと平安が来る、そのことを彼は祈っています。で、今日の私の説教の最後に、あの8節の今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。で、この言葉について触れておきたいと思います。これも先ほどから話しておりますように、迫害の下で苦しい生活を強いられている人々に対して語られた言葉です。同じ言葉は4節にも出てまいりました。今おられ、かつておられ、やがて来られる方から。で、8節の方は、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者。そしてアルファでありオメガである。アルファというのはギリシャ文字の最初の言葉、日本流に言えばイロハのイにあたります。で、オメガというのは 最後の言葉ですね、最後の文字ですね。ですからイロハのイからんに至るまで、つまり最初から最後までという意味であります。で、そういう言葉を使ってイエスのことを表現し、そしてこの苦難と復活の主イエスが今苦しんでいるあなた方と一緒にいらっしゃる、そういうふうに彼は言うのです。で、ここでヨハネはおそらく旧約聖書の出エジプト記3章の記事を思い起こしていたのではないかと考えられています。あのモーセがホレブの山で神に召されて、エジプトで苦しんでいる同胞たちを救うために派遣されるという、あの話 の場面ですね。ちょっと念のために出エジプト記の3章を開いてみたいと思いますが、これは96ページです。旧約聖書の96ページ。その3章の13節というところを見てみたいと思います。97ページですね。つまりエジプトにみんなを救いに行けと、そういう重大な使命をモーセは神様から与えられるんですけれども、その時にモーセが神に尋ねたというのです。13節以下はそこですね。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。そのエジプトにいるイスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに遣わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに遣わされたのだと。こういう神とモーセとの間の問答がここに出てまいります。で、どうもよくわからない、今一つはっきりしないという感じがきっと皆さんにもあるんじゃないかと思いますが、私はある、私はあるというものだ。で、これ昔の文語訳ですと、ありてあるものというふうになっていて、これもどうもよくわからない、分かったようでわからない。 で昔からこの言葉についてはいろいろな解釈もありましたし、いろんな翻訳がありました。で私はユダヤ教の優れた思想家哲学者であるマルチン・ブーバーの訳を見てみましたが、で彼はこの私はある、私はあるという言葉を私はそこにいるだろうと訳しました。でこれが一番いいんじゃないでしょうか。あなたが苦しんでいるところ、そこに私もいるだろう。あなたがうめいているところ、涙を流しているところ、神も仏もあるものかという気持ちになって嘆いているところ、そこに私もいるだろう。どんなところにも私はいるだろう。私があなたと一緒にいないところ、そういう場所というのは天にも地にもない。そしてあなたの過去、あなたの現在、あなたの将来、それはすべてその神と共にある。で私はここでもう一箇所詩編の139編を引いてみたいと思います。詩編の139編は979ページですが、それを読みます。一節から979ページ。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうとも、あなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも、身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。このここにあなたはそこにいらっしゃると繰り返して歌われています。見よ、あなたはそこにいます。見よ、あなたはそこにいる。で私はある、私はあるというものだというのはそういうことではないでしょうか。私たちがどのような苦しみを、あるいはどのような喜びを、そういうことも許されるでしょうが、私たちがいかなる状態にあろうとも、そこにあの方は一緒にいらっしゃる。私はある、私はある、私はそこにいる あなたのいるところにいる、一緒にいる。で、この今おられ、かつておられ、やがて来られる方、あるいは私はアルファでありオメガであると言われる方、でこれは時間的な表現なんでありますけれども、空間的な意味でもこういうことを私たちに伝えていると私は思います。今日の黙示録の言葉からそのことを教えられました。祈ります。神様、あなたは私たちがどこにいようともそこに共にいてくださいます。そのことを信じることができますように。そしてそのあなたと共に苦しみの中でも喜びの中でも生きていくことができますように、私たち一人一人にあなたの祝福が与えられますように、一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌280番を歌います。